ると思うんで。
続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。今月新刊やばいほど日本語知らないんだけどを発売されました。朝日新聞で長年にわたり新聞記事を校閲してきた校閲記者の前田康政さんです。お願いします。初登場です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やばいほど日本語知らないんだけどこれはどうしたことですか、
ね、どうしたことでしょうね、うん、っていうあの、まあ、これ以前あのマジ文章書けないんだけどっていう本を出して、それがまあ、うんうん、はい、奇跡的に売れたものですから、
なるほど、
その路線で
今度はやばいと。奇跡的に売れたものですけどって
なるほど、
マジからやばいに行ったという、ま
あ、やばければこの方が、売れるかなっていう、
あ、今あの、うん、マジ文章書けないんだけども今回お持ちしていただいてますね、
う
ん、
はい、
そうですか、でもあの失礼な言い方ですけども、はい、こう朝日新聞でずっと校閲を担当なさっていらっしゃった、
はい、
何年ぐらいやっていらしたんですか。
もう30年ぐらいになると思いますが、
うん、はい、なんか校閲っていうお仕事とこの本のタイトルがなんかうまく私合致してないんで、ね、あのお姿もとてもなんかこうまっすぐな感じが、
ね、実直な、ね、私最初証券マンが入ってきたのかと思いましたよ。
証券マンが実直かどうかはまた別の話だけど、
そうですね、それはまあ置いときましょうか。銀行マンとか、ね、
銀行マン、なるほど、そんな感じがするんですけど、
全然向かないと思うんですけど、うん、今日はちょっとこうスーツ着てきましたけど、うん、普段はジーパンです。
あ、そうなんですか、
今日ちょっとおしゃれしてきました。
おしゃれは、
はい、まあ、めちゃくちゃおしゃれですね。
そうですね、本当きちっとしてらっしゃいますね、
はい、まあ、この本のタイトルで前回に続いてということなんですけど、はい、まあ、校閲ってお仕事なんですけども、はい、校閲し、ここには新聞の場合はわずか数分でチェックしなければいけないっていうふうに書いてあるんですけど、校閲っていうのは記者とか、はい、それからまあそれ以外の何ですか、はい、エッセイストだとか、はい、そういうことですか、はい、それともなんかコラムみたいなとこもありますよね、
は
い、
ありますね、
そういうのをこう出る前に、
はい、
あの前田さんのところに来て、はい、前田さんが誤字脱字がないかとか、
どれどれ
使い方が正しいかとか、はい、その数分で判断なさる。
そうですね、あの、うん、基本的にはニュース面でニュースがどんどん動いてるので、うん、記者もギリギリまで取材して、
はい、
で原稿を出して、うん、それを編集者が見出しをつけて組み付けるわけですね、うんうん、で一方で校閲がそれを全部ファクトチェックをするっていう役目ですよね、はい、で3社で同時に走るんですね、うん、
なるほど、
でそれで最後のところで印刷しますっていうところなので、
それは記者とか書いた人と揉めませんか、ね、
昔は指摘に行くと、はい、うるせえとか言って怒られたことあったんだけど、
うるせえ、最近
もう、まあ、昔はもう暴力的な物言いはいくらでもありました
よ
ね、まあ、
作家の方とかね、
ありましたけど、まあ、
そうで
し
ょうね、
今はもうやっぱりこう、そうなんだろう、間違いを出したらその影響がどのぐらい出るかっていうことをみんな分かるようになってきたので、そこは事前に、うん、なんだろう、こう予防的な危機管理としての部分としてはみんながこう分かるようになってきたんですよね。
なるほど、かえって逆に今の時代の方は前田さんにチェックをしていただいた方が安心だみたいな、
とにかく見てほしいっていう声は強くなってきました。僕は入社した当時よりは全然変わってきましたよね。
若い時にはその校閲失敗みたいなことも終わりになったんですか。
あ、もうたくさんあります。
校閲失敗するんですか。
します。あの昔テニスの女子の有名なやつで、はい、ナブラチロワっていう方が、
はい、ナブラチロワ、
ね、それがウィンブルドンで決勝かなんか進出するって時に最後ギリギリ入って、はい、で見出しのところを画面でっていうか、要するにもう、はい、あのなんだ、パソコンで作るようになったので、はい、見出し画面で見てくださいって言われて、はい、それからナブロチロワになったんです、
はい、
ラがロになった
ナブロチロワ、
ナブロチロワ、
ナブロチロワになったんです。でこれ間違ってるからって、うん、印刷上がってから気づいて、はい、でここの見出し全部削ってくださいって言ったら、はい、編集者がロだけ削って、うん、ナブチロワって
ナブ、ナブ、ナブチロワ、余計ひどくなっちゃった
なっちゃって、で結局まあどの道訂正という、う
ん、なるほど、
だったら削
る、訂正っていうのはなんかどっかケツの方にちょっと訂正文みたいなのがありますね、
は
い、
だからナブラチロワ、ナブチロワは、ナブロチロ、ナブチロワはナブラチロワの間違いでした、はい、訂正しますっていう、うん、一瞬読んでよくわからない訂正が、
ね、訂正も早口言葉みたいです
ね。そうですね、っていうこととか、まあNKK は NHK と間違えたりとかっていうのはよく
NKK と NHK と
間違ったりとかっていう、
そっちのが大事じゃないですか。そっちクレーム来たんですか。
それはもうこそっとね、直したりとかしましたけども。
いかんいかんと、
なんかそういう失敗をね、するっていう話を聞くと安心するよね。
そうですね、失敗したらね、首まで飛んじゃうとか、そういう感じじゃなくてよかったです。そう、ね、
逆に飛んじゃったりしたりしてね、別の職業ですみたいなのも面白いけどね。
は
い、
それもね、またなんか人生って感じしますけどね。
あれですか、校閲のお仕事っていうのは、まあ、そこの文章だけ見ててもいけないから、いろんな見聞を広めるっていうんですか。
ああ、そうですね。
そういうことをなさってるって伺ったんですけど、はい、例えばどんなことを、
例えばその、展覧会に行くとか、
はい、
それから絵を見るとか芝居を見るとか、映画を見るとか、やっぱその時のトレンドとか、うん、本屋さんはやっぱりしょっちゅう行かなきゃいけないだろうし、新聞なんかもこう各紙を読んでいくっていうことはもうずっとやってましたね、やっぱりね、
新しい言葉を知らなきゃいけない。
そうですね、やっぱりこう今動いてるものをこう見ていく、言葉もそうですよね、だんだん変わっていくので、そこでやっぱりこう若い人との言葉をキャッチしていけるかどうかっていうのは結構大きいと思うんですよね。
なるほどね。でも例えば趣味でこう美術館に行くとかっていうのは分かるんだけど、はい、趣味じゃなくて
仕事の一環
でっていうことになると、まあ、例えば本読むのでも美術館行くのでもなんかちょっと腰が重たくなりませんか。
って気持ち。
でも結局結構行けば楽しいので、でいろんな例えば鉄道に詳しいやつとか旅行に詳しいのとか、例えば中国語に詳しいのとか、それぞれの専門が、
そうおっしゃいますけど、演劇なんかつまんないですよ。
ちょっと、
いやいや、ほら見に行った経験で言うけど、本当につまんないのたくさんあるんだよ。
まあまあまあまあ、だって何とも言え。
いやだって考えてみると、俺たちがやってた時やって、俺たちだってそうだけど、まあ、言ってみれば素人が作ってんだからね、こっちは。
で僕演劇専攻なんですよ、大学で。
あ、演劇専攻。
だから演劇ちょっとかじってたんで、
あ、じゃあつまんないの、つまんないのよくわかるでしょ。
あのたくさん見れば見るほどつまんないのが増えていくってやつですね。
ね、
選んで見ていくと当たりが多いけど、たくさん見ようと思うと外れが増えていくっていうことですよね。
数見ようと思うと、それだけ
外れた時のがっかり感は結構すごいよね。
大きいですね。当たりの時も嬉しくなりますけど ね、逆にね、期待しないでいってものすごく、あっていうのも、
それは嬉しいこと、大丈夫に
面白いって思います
けど、ね、ご記憶の中で何か例に挙げられるものはありますか、これは面白かった。
あ、学生の本当に売れない頃の、はい、でようやく本田劇場に上がったって言った時に、わーっとこう上がってきた劇場、ちょっと劇団名忘れましたけど、その時はもう感動して、あ、ここまで来たっていうのがやっぱりありましたね、そういう劇団が。
本田劇場まで、
若手の方々の、
小さいところからやって、あ、本田劇場でここまで来たんだと思った時に、すごい嬉しくなったことありますね、やっぱりね。
アンダーグラウンドだからね、まあね、本田劇場金も高いしね、そこでやるのね、
賃料高いって言いますよね。
賃料、お前は金に詳しいな、お前は。ああ、さて、今日はやばいほど日本語知らないんだけどっていうご本があるんですけど、僕ら本当にね、あのバカを晒すようで恥ずかしいんですけど、この中からあの前田さんにあの問題を出していただいて、
あ
の、私たちがリスナーの方にもね、一緒に
リスナーも考えて、私たちも考えて、
それ
でどっちかな、正しいのかなって、そういうのは分かりやすいですね、この書き方みたいな
のね。
何か出していただけますか。あの、ね、あ、私ね、最初の方見てるんで、最初の方は、最初の方はね、ちょっと見ちゃってるから、あれですけど、後半の方から、後半の、
あ
の、失礼ですけど、まだ全部見てないんで、
いえ、
あの、そうですね、ページで言ったらどこまで見たのか、あ、大して見たね、40ページぐらいまでしか見てません、はい、それ以降で、
なんか目の覚めるようなショッキングピンクの付箋をお使いなんだなって思って、
おしゃれ
なんかね、急にこう、なんか前田さんが近くに感じるようになりました。
そうですか、ね、そういうとこで女の人はね、男はそういうのは何ピンクつけてんだよと思いますよね。
なんかショッキングピンクの付箋久々に見ました、私。
そうですね、これ眩しいですね、これね、確かにね。
字見えなくないですか。
見えるよ。ショッキングピンクだって字は見えるよ。
見えますか、一応見えますけど、
まあ普通ね、あの薄い黄色とかね、グリーンとかね、まあそういう付箋だけどね、
びっくりしました、もう、
まあ、そこで引っ張るのよ。内容にいけねえじゃないか。
あまりすごくてちょっと言いたくなっちゃった。ああ、
そうですか、はい、はい、お願いします。
じゃあ例えば、長年の不祥事が明るみに出た、
はい、
これはどうでしょうか。
長年の
不祥事が明るみに出た、 ってこの明るみに出たっていう表現はどうかなっていうのでしょう、う
んうん、長年の不祥事が
明るみに出た、うん、なんか聞くような気がしますね、
うん、なんかでもあれだね、まあ、そうも言うんだろうけどもちょっとそれニュアンスが違うんじゃないかなっていう感じもちょっとするけどね俺は、うん、明れ長年の不祥事が明るみに出たっていう言い方は、うん、ほんのちょっと違和感あるんですけど
そうですね、うん、あのそれは明るみになったっていう言い方を
なるほど
これなぜかというと身っていうのが、うんうん、これは場所を示すんですね明るい場所っていうこと
明るみの身は明るい場所、
うん、状態をする場所、はいはい、だから深みにはまったというのは深いところにこうはまったと、はい、深い場所に、はい、高みの見物と高みは高い場所っていうところです、はい、状態を言うので、
は
い、
その身なんだその身は身は場所なんだ
明るみの身はそういう状態を表す場所を指すので、はい、明るみになったって明るいところになった
長年の不祥事が明るみになった
っていうのはごめんなさい逆でした、うん明るみになったっていうのが間違いで明るみ出た
明るみ出たが正しい
出たが正しい僕
そうか場所が正しかったんです出たってことですね、う
ん、僕回答先行ってしまいました今
失礼あのお願いしますよ前田さん
これどうしたらいいんですか私訂正した方がいいんですか
いやだからさもう最初に戻して長年の不祥事が明るみに出たが正解なんですね
そうですごめんなさい明るみになったっていうのは間違いです
じゃああの俺は違和感感じたってのは俺の方がそれちょっと間違えたってことだねい
や私よく聞きますわじゃあ合ってたんですね、うん、
あの今多分あの大竹さんは私のことをちょっと忖度していただいて、うん、あのお答えになっていただいたんだろうなと思っておりますが、はい、
忖度誠って言ってますわ
大竹さんの大竹はどこに行っちゃったんですか、
うん、
でこういうふうに僕よく間違えるんですよだから高越に実は向いてないんじゃないかと思いますが、
まあ、いやいや、はいまあ、あのラジオ的には面白いんで別にどっちでも構わない もう一つ出した
明るみに出た、
はいはい、明るみに出た
出た出たですね、
はいはい、で例えば号泣ってどういう
号泣
したってよく言いますよね、はいはいはい、でこれだとどういう状態を言うのかっていうのはどうでしょうね
あ、ダミツは
私はなんかそんなに派手に泣いてない気がするんですよね、うんうんうん、
あ例えば
号泣それ何号泣するとか号泣したとか
いうのはどういう状態のことを言うんだ例えば大きな声で泣くことを言うのか、うんうん、うわ激しく泣いてるのか、うんまあ、まあまああまり違いはないんですけど、うんうん、その辺のところってちょっとずつニュアンスが変わってきたりすることがあるんですよね、
う
ん、
やっぱりあれだろうな声が大きいんじゃないかなと思うけども
そうです、ね
まあ、文章には間違いないですね、
まあ、そうです、うん、そうですねあの、まあ、今どっちも多分それほど違和感なく使っているとは思うんですが、うんはいはい、あの号泣の号って、はい、あの声高に叫ぶとかいう怒号とか、はい、そう、はい、あの号砲とかってありますね、はいはいはい、大きな音とかっていうことを指すので、はいはいはいまあ、大体こう基本的には大声で鳴くことを号泣するって、はいはいうん、いうか目こうなんか声を潜めてぐっと泣いてるのは号泣とは言わない、ね、今なんとなく泣いてる姿をすべて号泣っていうことがあるんだけど、うん、基本的に大きな声で泣くことを号泣というと
俺間違ってなかった
です、ね、合ってますね
私間違えた
そう
だって激しく泣いてるように感じなかったんですよ、
ねう
ん、
あ本当俺はもう号泣っていうのも声出して、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
だからおっしゃったように号砲とかね、はいそういう意味で、ね、
はい、はい、私一生いっぱいです、はい、
ありがとうございます、
はい、お願いします、
うん、じゃあ例えばこれはちょっと意見分かれるところなんですけど、うん、的を射る的を得るってどうでしょう、
うん、的だから、
聞いてらっしゃる方も今考えてると思うんですかね、ええあの的を射る的を得る、うん、的はでも射るんだろうな、
ね、いるんだろうなって自然に考えちゃいます
ね的だから投げて矢が刺さった、うん、的は射るよね、
う
ん、
そうですね、
得ないよね、はい、的は射るでどうでしょう
そうですね正しいと思います、う
ん、あ合ってます、
はい、ただ今これ的を得るっていうのも結構皆さんの使いになってて
的を得た表現みたいな言い方しますね、
でこれを認める辞書ももうそろそろ、うん、あの三省堂国語辞典なんかそれ載せてるんですよね。
これどっちでもいいんだ
っていう風になってきてるんだけど、僕はやっぱり的だからいる方がいいかなと思います。的だからいる方
がいい、うん、あのどっちでもいいのじゃなくてですね、うん、あの注文つけて悪いんですけど、ね、大竹さん違いますよっていうか、大竹さん合ってますよとか、そういうあのそういう質問をしてほしいんですよ。はいはい、あの図々しきお願いなんですけど、
そういう
な
んか
そういうファジーなね。ファジーなやつは ねやめてください。
分かりました、はい、お願いします。分かりやすいところ
で分かりやすいやつ、
はい、じゃあこれはですね、うん次は例えば一、うん、人の 有名な政治家が、政治家を輩出した学校、一人の有名な政治家を輩出した学校、輩出っていう言葉ですが、これはどうでしょう。一人の有名な、
ちょっともう一回二つ並べていただけますか。
一人の有名な政治家を輩出した学校、もう一つが多くの政治家が輩出した学校、どうでしょうか。
ちょっと言ってる意味は分かりづらい、
分かりづらいですね。
一人なのか、
まず最初に
大勢なのか一人なのか、
大勢か一人かが一つ、もう一つはあの政治家が輩出したか、政治家を輩出したか、
まあ、分かんないです。それはもう政治家 をだよな。政治家が輩出したとは言わないからね。政治家が輩出されたなら分かるけど、
でも一人だとなんか変ですか、どうなんだろう。
一人の
輩出、
輩出はそう、
たくさんなんか、
出た感じだよな。
出た感じがする。
輩出って何人も出た感じだよな。大勢の政治、大勢の方は何つ言いました。
大勢の政治家が輩出した、学校。
大勢の政治家が
自分から出ていったって感じしますね。
輩出した。もう一つは
一人の有名な政治家を輩出した。
大勢の方ですね。
大勢の方がいいですね。
大勢の方がいいと思いますけど、違いますか。
なんかそんな気がしてくる、
はい、
まあ、全部大体正解ですね。考えていくと正解に近づきますね、はい、
あの合ってるんですか。
合ってます。
あ、よかった
な。あの2勝1敗ぐらいな。
排出って自動詞なので、王は使わないんで、だから排出って言葉は例えば、排ガスとかなんかいろんなものを出るっていう意味の排出ってありますよね、はいはい、それは王を使ったりするので、時々間違えるんですが、政治家の要するに、有名な人をたくさん出したっていう意味で使うときは、が輩出したっていう。
が輩出した
っていう。輩出したって自分からこうポンポンって出ていく感じですね。
うん、ですね。そういえばもう必ず多くなければいけない。
多くなければいけない。ああ難しい。
やだ、ま
あ、
でも難しい。
そうか。このがの使い方がちょっと、あの正解の方のがの使い方がちょっと違和感あるもんね。
そうですね。確かにそうなんですよね。
なんか合ってる方向には考え、2人で考えたり先生からヒントもらえば、なんとなく合ってる方向に行くんですよ、ふわふわと。でも確固たる自信はないですよね、そこに。
あのもうちょっと分かりやすいやつがあの注文ばっかりで申し訳ないんで、もう一つ、
もう一つ、いや、これはどうでしょうね。あの天地無用って、
はい、
あの
はいはい、あります、
ね、あの引っ越しの時貼りますよね、
はい、貼ります。
あれはどういう意味かなっていう、あの、天地無用だから、まあ、上下ひっくり返してもいいですよっていうことなのか、それひっくり返さないでくださいっていう意味なのかっていう、
ひっくり返さないでくださいに聞こえるんだけど、違う、ひっくり返してもいいですよ、どっち。
ひっくり返しちゃダメだって古舘さんが言ってました。
はい、さすがですね。
古田さんと言ったら正解に決まってんじゃん。
古田さんから教わったんです。
古田さん間違いないから。
で、この無用っていうのは意味があって、要するに無用って意味がないっていう使い方じゃなくて、この場合はしてはならないっていう意味なの。
無用が、
無用が、
そう。例えば、あの立ち入り無用とか、ちょっと微妙な話で言うと、昔大竹さんあたり知ってると思うんですが、鳥のマークを書いて、小便無用って書いてあった。そう、してはいけないっていう意味なんですね、だからそこをちょっと勘違いして
心配ご無用みたいな感じになっちゃう、
心配ご無用、しなくていいですね、っていうことですよね。しない、してはいけないっていうんで、時々でも、あの若い人で言うと、天地無用って書いたら、上下ひっくり返してもいいってことになるからまずいんじゃないですかっていう人が時々、
そういう
ふ
うに聞こえますよね、
取られてしまうこと
は。ひっくり返していいやつには何も書いてないからね。
そうですね、あえて貼るってことは何か、
天地無用って書いてあることは多分ひっくり返しちゃいけないんじゃないかなっていうね。
そうですよね。
あ、
でもあのこの間、あのうちの母の失敗なんですけど、母、うちのその母が先輩に向かって、あの立派なお手本ですって言いたかったんですって、先輩は私たちの立派なお手本なんですって言おうとしたら、先輩は私たちの反面教師なんですって言っちゃったって、間違えちゃったお母さんって。
反面教師、
はい、凍りついたそうです。
もう最後になりますけども、絶対にあの僕が分かってないなと思うようなのはありますか。
あ、一個だけお願いします。
ただ責任転嫁の家っていう、字は嫁さんの嫁って書きますよね、
はいはい、
これはどういう意味だと思いますか。
責任転嫁
の家、
嫁の影に隠れちゃうみたいなことになるのかね。なんかこう、
嫁ってあの嫁、
あの嫁お嫁さん、人弁に
嫁って意味でしたっけ。
そうです、
嫁
って意味あります。
ってことは、
まあ、普通責任転嫁って言ったら、うん、自分の責任じゃないぞって
なんかどこ押し付けちゃったりとか、
ね、押し付けちゃうみたい、はい、嫁の影に隠れるみたいな意味ですか
、ね、でこれはあの実は授けるっていう意味があって、授けるって分からないでしょ、なかなか分からないです
ね。
授けるっていうのは被るとか責任を押し付けるっていう意味で、うんうん、被害者の非っていうと一緒なんですよね、
はいはいはい、
だからそういう責任を押し付けるっていう意味があるんですよ、
はいは
い、そう使い方として、はい、嫁さんという意味だけじゃなくて、
はい、
だからそういう責任転嫁という言葉が出てきて、で実はこれ僕たち授けるってことはあんまり使ってないんだけど、はい、秋田とか方面に行くと方言で残ってるんです、うん、授けるっていう言葉、
授ける、うち秋田
の、でも、まあ、そうですか、あの妻の影に隠れるっていうのは合ってる、
いやそれはちょっと違うんです、
あそれはちょっと違うんです、うん、
はい、お後がよろしいようで、さてそんな
落語みたいになっちゃいましたね、
間違いやすい日本語をまとめた一冊、うん、やばいほど日本語知らないんだけどが朝日出版から1296円で発売中です、うん、マジ文章書けないんだけれどもの次の号ですね、うんうんうん、はい、はい、そろそろお時間来てしまいました、うん、今日はありがとうございました、うんうん、本日のゲスト、はい、朝日新聞校閲記者の前田康政さんでした、ありがとうございました、はい、
どうも失礼いたしました、はい、ありがとうございました。
次の本のタイトルは多分激ヤバか何かになるね、うん、可能性がある。